コーラン、天からの言葉。
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
慈悲深く慈愛あまねき神の皆においてアリフ・ラーム・ミーム唯一の神以外に生き生きと永遠の保護者である存在はない。彼は書物を正しく汝に下した。それは以前の書物の中にあった印と合致する。ユダヤ教徒の聖典とキリスト教徒の聖典をこれ以前にも人々を導くために下した。真理を偽りと区別する書物を下した。神の説に背を向けた人々には厳しい懲罰が下る。神は報いを与える全能の方である。
イスラム初期、アラビア半島南西部の60人のキリスト教徒がイスラム教について研究するためメディナにやってきました。彼らの中にアブー・ハーレサという名前の有力で賢い男がいました。アブー・ハーレサはキリスト教徒の宗教書のすべてを完全に暗記していました。この60人のキリスト教徒は預言者のモスクに入りました。彼らの礼拝の時刻になりました。彼らは東に向かって礼拝を始めました。預言者の教友たちはそれを止めようとしましたが、預言者は教友たちに対し、キリスト教徒に自由に礼拝を行わせるよう求めました。その後、キリスト教徒の代表者たちは預言者のもとにやってきました。預言者は、彼らをイスラムへと誘いました。しかし彼らは言いました。私たちはあなた以前にイスラムをもたらし、神に服従しています。
預言者は言いました。あなたたちは神に子供がおり、預言者イーサーを神の息子とみなすような自分の宗教を神の教えだと信じている。だがこのような考え方は神の教えに反するものだ。するとキリスト教徒の偉人たちは言いました。イーサーが神の息子でないのなら、彼の父親は誰になるのだ。預言者は言いました。あなたたちは息子というものは父親に似るものだと考えるか。キリスト教徒の代表者たちはそう思うと言いました。すると預言者は尋ねました。私たちの神はすべてのことに精通し、他を必要としない。また存在物の日々の糧は神からのものであるか。キリスト教徒の代表者たちはその通りだと言いました。預言者は再び尋ねました。ではイーサーにそのような性質があるか。キリスト教徒の代表はそれを否定しました。預言者は続けて言いました。天と地にあるすべてのものは神の目を免れない。神はすべてのことを知っておられる。キリスト教徒たちは、そんなことは分かっていると言いました。預言者は言いました。イーサーは神から教えられた以外のことを自分自身で何か知っていただろうか。キリスト教徒たちはそれを否定しました。預言者は言いました。 私たちの神はイーサーを母親の胎内で望み通りの姿に描いた方である。イーサーの母親は彼を他の子供たちと同じように胎内に宿し、それから他の母親と同じようにこの世にもたらしたのではなかったか。キリスト教徒たちはその通りだと答えました。預言者は言いました。それなのになぜイーサーが神の息子でありえるのか。父親に全く似ていないというのに。その時キリスト教徒たちは皆黙りこくりました。そこで大天使ジブライールが預言者のもとに降り立ち、コーラン第3章、アール・イムラン章、イムラン家の80節以上が下されたのです。
アール・イムラーン賞はアル・バガラ賞の後に来るコーランの3番目の賞です。しかし神から下された順番でいくと、この賞は89番目にあたり、メディナで預言者に下されたメディナ啓示です。コーラン解釈者の多くはアール・イムラーン賞が下されたのはバドルとウフドという2つの戦いの間、イスラム歴2年から3年の間であるとしています。アール・イムラン賞は全部で200節あり、コーランの中でも長い章の一つとなっています。
アール・イムラン賞の第7節は、コーランの説を確かな説と曖昧な説に分類しています。確かな説とは、その内容が明らかであり、その意味に議論の余地はなく、誰でも簡単に意味が理解できるものです。例えば、いえ、彼は唯一の神であるという説がそれにあたります。一方で曖昧な説とは、聞き手や読み手にとってその意図が明瞭ではなく、少し聞いただけではその意味を理解することができない説です。このような説を理解するには、確かな説を参照し、その助けを借りて曖昧な説の意図を理解する必要があります。アール・イムラン賞の第7節は、確かな説を書物の母、根本と呼んでいます。なぜならこれらの説は他の説を説明しており、参照すべき説であるからです。研究者たちは、確かな説は大通りで、曖昧な説はそこから枝分かれする路地のようなものだとしています。人間はこの枝分かれした路地で路頭に迷ってしまったとき、大通りに戻ってそこから自分の道を改めようとするでしょう。
イランのコーラン解釈者タバタバイー氏は次のように記しています。コーランは自分自身で自分のことを説明している。その一部の説は他の説の解釈を説明するものとなっている。例えば第20章ターハー章ターハー第5節、彼は慈悲深い神であり、玉座にいる。これは曖昧な説である。タバタバイ氏は、この説を説明する中で、次のように語っています。この説を聞いたとき、神が玉座にいるとは、何を意味しているのかがすぐにはわからないだろう。だが他の説を見たとき、神が何かの上にいるというのは、他の存在物が何かの上にあるのと同じではない。それが意味するのは、実際、神が世界と創造物を支配しているということであり、どこかの場所に寄りかかったり、何かの上に座っていることを意味するのではない。それは、物質的な存在物がすることである。
神は、アール・イムラン賞第14節で、次の点を指摘しています。女性や子供を愛すること、金や銀の莫大な財宝、優れた馬や家畜、田畑など、さまざまな欲望に従うことは、人々には魅力的に見える。これらは皆、現世の楽しみである。だがこれらは、人生の最終目標ではない。良い結末は、神のもとにある。そして次の第15節には、次のようにあります。 あなた方にこれ以上の良いことを知らせようか。敬虔さを保つ人々は、神の御元で木の下を小川が流れる楽園がある。彼らは永遠にそこにとどまり、神の満足と清らかな配偶者を与えられる。
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
神はアダム、ヌーフ、そしてイブラヒームとイムランの一族を世界の人々よりも優れたものとした。彼らは子孫であった。一部が別の世代から現れた。神はすべてを聞き、知っておられる。この説は、至高なる神から人類社会の向上と導きのために、人々の中から選ばれた人物や民について触れています。そうした民とは、アーダム、ヌーフ、そしてイブラヒームの一族とイムランの一族です。イムラン章がよく知られているのは、この章でイムラン家の一族の物語が語られているからです。イムランとはマリアムの父、預言者ムーサーの父の名前です。とはいえ、この章が意味するイムランはマリアムの父親であり、イムラン家とはマリアムとその息子であるイーサーの一族のことを指しています。彼らは清らかで優れた人々でした。彼らの物語についてはこの章の後半に語られています。
あるイムラン章では様々な問題が提起されていますが、その大部分は敬虔の民と彼らの精神的な特徴、考え方や心情について述べています。その他には、神の家が人々にとっての避難場所であること、不信心者との友好を避け、彼らに従わないこと、知らない人たちに頼らないこと、様々な民族の中でもイスラム共同体を手本とすることなどについて述べられています。またこの章では、戦闘における抵抗や困難の中で気力を失わないこと、神の道における努力の重要性、神の御前における殉教者の尊さについても触れられています。